はい、今はですね、妻の実家から、福岡市の自宅の方に向かって車を走らせております、なんと今日は大晦日12月31日ですね、2023年最後の日でございます。時刻は12時26分ですと、ちょっと忘れ物をしたので、今一人で車に乗って家に取り帰ってるんですよね。なんで、この後また家に着いて忘れ物を取ったら実家の方に戻るんで、おそらく往復、行きと帰りで2本撮りやるんじゃないかなと思うんですけど、せっかくなんで大晦日2本撮りで、その1本目みたいな感じで喋っていきたいと思うんですけど、せっかく今年最後なんで、振り返るわけじゃないですけど、なんとなく思い出してみようかなと思うんですけど、ちなみに2023年の抱負っていうのが、許すだったんですね。僕許すです。いろんなことを許していこうと。で、結構僕性格的にも一回決めたら頑固に絶対やり通すみたいなところが若干あるんですけど、硬いというか、やると決めたことはめちゃくちゃ硬いで、やらないと決めたことに関しては徹底的に、なんていうんですかね、緩くすると決めたことに対しては徹底的に緩くするみたいな、やるならやる、やらないならやらないみたいな感じで、カチッとやらないと気持ちが悪いみたいな性格ではもともとあるんですけど、もうそういう今までのセルフイメージ的なものからも脱却したいみたいな欲求がちょっとあって、だから許すっていう、あえて宣言することによって、その硬さみたいなものを解きほぐしていこうみたいな意味合いでつけたところはあったんですけど、きっかけはやっぱり次男のユイタが、ダウン症として生まれた時に、今までの方法だと到底無理だなってなったんで、もう臨機応変にいかないといけないし、決め事とかも常に暫定的なもので、その瞬間その瞬間で柔らかくしたり硬くしたり、いろんな対応していかないと、そもそもリソース不足とか、いろんな、リソースだけじゃないですけどね、いろいろあるんで、対応できないなっていうことで、宣言するっていうことで、それをやっていこうっていうところもあって、そういうきっかけでつけたみたいなところはあるんですけど、で実際そうですね、許せていると思います。振り返っても、でこの辺に関しては多分いろんな番組で喋ったような気がするんですよね。ギチの完全人間ランドや愛の楽曲工房や古典ラジオなんかで喋ったと思うんですよ。新型話したかな、ちょっと忘れてたけど、いろんなところで喋ってるんですけど、あえてここでダラダラと一人語りでもう一回同じ話することにも意味があるのかなと思って、なんやったらそれも許そうかなぐらいの感じで、今喋ったらまた違う言葉でね、伝わるんじゃないかと思うんですけど、許してますね。でもちろんイライラしたり怒ったりするっていうことは瞬間的にあるんですよ。でもはやそれすらも許してるって感じなんですよね。でこれちょっと本題とはずれるんですけども、戦争というか、大きな意味での戦争ですね。だからその例えばいざこざとか喧嘩とかをしないっていうことと怒らないっていうことって全然同義じゃないと僕は思っていて、怒らない、逆か、怒るけどいざこざは起こさないみたいなことって、同居できると思ってるんですよね。だから例えばで言うと、じゃあ僕と誰かが、やってて、で僕がそのじゃあ誰か、誰でもいいんじゃ、 A さんでいいですよ。 A さんっていう人と何かをプロジェクトやってて、A さんがやらかした時に怒ることってあると思うんですよね。これは何でもいいです。家族でも友達でも仕事でも、何でもいいんですけど、何か A さんに対して怒るっていうことがあった時に、僕はこういう理由であなたに対して怒っているということを冷静に伝えることはできるじゃないですか。怒っている感情は別に隠さないでよくて、で怒ってよくて、で、僕がこういう風な理由で怒っているんだから、この感情をどうにかするためにまず対処をして、今後同じようなことを繰り返さないように努力をしたいので、何か、方策を 考えたいっていうことを伝えることはできるじゃないですか、怒っていたとしても。でこれで怒っていたからむちゃくちゃに文句を言って、てめえこらって言って、でブチ切れてこう今後関係を切ったりとか、まあなんか言葉の暴力をするみたいなことって、怒るということとイコールじゃないので、うん、まあまあちょっと話しとれましたけど、だからその感情はどう思っても僕はいいと思ってるんで、怒っても悲しんでも、僕まあ比較的少ない方ですけど、例えば負の感情って何があるかな、劣等感とか嫉妬とかもあるだろうし、単純に生理的に嫌いとか、まあいろんな負の感情ってあると思うんですけど、僕はそれは消さなくていいと思ってるんですよ。感情っていうものはもうどう言ったらいいんやろうな、自分の意思とは関係なく自然発生するものなのであって、コントロール不可能な部分がかなりあると思ってるので、うん、問題は、その感情を、計画性なく相手にぶつけたりとか、なんかこうそうですね、建設的じゃない方に使うっていうことをやった時点でまあダメだと。でそれはコントロール可能だから、はい、こいつ生理的に無理だなと思っても、お前どっか行けよ、目の前から消えろよって言わないこともできるじゃないですか。それ言った時点で、言うか言わないかはその人が決めれるから、そこってコントローラブルじゃないですか。でコントローラブルな部分で人に対して不利益なことをするっていうのはその人が悪いと思うんですよね、僕は。はい、何の話だったっけ、まあいいや。あ、だからまあ、そういった意味では、別に負の感情が全くなかったとはもちろん言えないんですけども、許せてると思います。許せてると思う、うん、はい、自分の感情に対しても許せているし、何かそのトラブルの元になった事柄自体に対しても、この人はおそらく悪気があってしたわけじゃなくて、僕が何かイラついたら怒っている理由についても、なんというか、この人が人格的に悪いわけではないと思っているとか、まあ、もしじゃあ人格的に悪いなと思ったとしても、その人と一緒にいるような環境にしちゃった自分が悪いみたいなところもあるから、なんか究極的には誰も悪くないというか、なんというか、はい、みたいな感じで思えてるんですよね、ほぼ全てのことに対して。で自分の弱いところに対してももう一家で許せてるんですよね。なんか例えば絶対やるって決めたことをやらなかったりとか結構あったんですけど、例えば筋トレ毎日するっていうのを、まあ子供と約束してそれ守れなかったとかあったんですけど、ちょっとなんか昔やったら結構それに対してすごい嫌な感情になってたと思うんですよ。なんか自己嫌悪だったり恥ずかしさだったり、なんかめっちゃそんな自分嫌だなって超思ってたりしたんですけど、もう今年はもういっかなみたいな感じで許せてるみたいな、はい、ところは、まあ、意識的にありましたね。意識しないと無理だから、こういうの常にその、スイッチを入れておくというか、監視をしておくみたいなことはやっておかげでだいぶそうできてるとは思うんですよ。ただ、それによってやっぱりいろいろ露呈したというか、僕の中でやっぱりなんかキャッシュレス化が進まないっていうのとか、あとペーパーレス化が進まないみたいな、そのなんかここに関して信じられないぐらい許せないっていうことが分かったんですよね。なんかまあ、これはどっかで言ったのは確か愛の楽曲工房かなんかでこの話したと思うんですけど、なんかね、なんかなんでこんなに嫌いなのかなと思うんですけど、おそらく、まあ、これもいろんなところで言ってることなんですけど、世界がもっと最適化してほしいっていう強烈な欲求がそもそもあって、で世界の最適化のためには自由が必須、移動する自由が必須っていうことを僕はずっと言っていて、なぜならハマるべきところにはまるためにはトライアンドエラーを繰り返して移動しまくらないといけない。例えば、自分に合う職業、自分に合うパートナーを見つけるときに、初めて会った 仕事だったり人だったりと完璧に最適化されてるわけないと僕思ってる、まあわけないというかその確率低いと思ってるから、何人も付き合って自分の特性とかを見極めた後に多分あの例えば結婚するならそっちの方がいいと思うし、まあ、いっぱい仕事してみた結果自分にはこれが合ってるな、こういう働き方が合ってるな、職種は何かな、立場は何かな、リーダー的な立ち位置なのか、まあそのなんですか、自由に動ける的な立場なのか一人なのか組織なのかみたいなところっていろんなことを経験しないとわからないから、そもそも最適化するためにはいろんなことをやらないといけないし、でその結果ハマるところにはまるみたいなことが重要だから、ってことは一個の職場でとか一個の仕事でとか一人の人と付き合ってとかだとまずいと思うから、かなり、自由に動かないと最適化できないっていうのはまず根本的にあって、でなんかそれなんですよ。で腰が重いことに対してだから僕は基本的にマイナスイメージがあるでしょうね。うん、なんかこうやってダメなら戻ればいいやみたいな感じなんですよ基本的に。だからキャッシュレスについてもなんかこう使って嫌ならやめりゃいいんですけど、なんかどうも社会がいい感じにキャッシュレスななんていうんですかね、環境を使ってると思えてないんですよね、と言ったらいいんかな、うん、ペーパーレスもそうですね。なんか一回紙じゃない風にして、でやっぱり例えばじゃあ社内の書類管理に関してはもうペーパーレスがいいよねってなって、まあ、ただやっぱりなんか物を考えたりするときは実際広い紙にペンで書いたが必要ねとか、なんかいやなんだかんだやっぱペーパーレス全部してきたけど人に思いを伝える例えば手紙とか年賀状とかは紙の方がいいよねとか、あと、お金に関しても全部キャッシュレス化をしようとしてきたけどやっぱりお賽銭投げるとか子供にお年玉渡すとかお祝いを手渡しで渡すみたいなところは逆に、現金の方がいいよねみたいなところってなんか一旦経験してからやろうと思ってるんですよね社会がキャッシュレス化を。だから僕結構そのキャッシュレスだキャッシュレスだって言ってるんで現金全てなくなってしまえばいいみたいなことを思ってると思われがちなんですけど、意外とそういうことでもないというか、なんかどう言ったらいいんやろうな、こんだけ手紙がこの世からなくなりかけているからこそ手書きの手紙の価値が上がるみたいなことってあるじゃないですか。もう普段のスケジュール確認とか仕事の連絡とかがメールや LINE で済ませるようになったからこそここぞっていう時の手書きがめっちゃ効くみたいなことがあると思うんですよね。だから文化として手書きだったり紙だったり現金だったりっていうのは残ってよくて、だからその1年に1回現金でお賽銭を、あ1年に1回じゃなくてもいいですけど、なんか神社に行った時ぐらいは現金でお賽銭を投げるとか、なんか本当に大事な人にお祝いを渡すときはちゃんと封筒に包んで現金で渡すみたいなことをするときに普段現金使ってない方が逆に価値が上がるわけですよね。なんか僕はだから現金という文化をなくせとは言ってなくて、なんかこう適材適所でちゃんと今ここが現金が必要かどうかを考えるみたいなことを僕はずっと言ってるんですけど、うん、だってコンビニで買い物をするときに気持ちを込めて店員さんに渡すみたいなことって完全に無駄なんで、もう完全に無駄だと思ってます。どっちも嬉しくないというか、渡す方ももらう方もそんなところに気持ち込められても嫌なので、はい、なんというか、で社会の効率はその本当になんていうんですかね、もう金の受け渡しだけをすればいいので、例えばコンビニだとでそれを現金にすることによってものすごい社会にロスが生まれるし、脱税の温床になるし、はい、もう悪いことばっかりだと僕は思ってるんですね。であと割り勘するとかもそうで、まあ、今ねその、まあ、年末年始飲み会の時期だと思うんですけど、まあ、何人かで飲みに行って割り勘するみたいなことあると思うんですけど、これ現金でやる の誰が得するみたいな感じがあって、だって渡したかどうかもわからないし、よくあるじゃないですか、そのなんかなんすか、バーってじゃあ30人ぐらいのいる飲み会で、あの紙にもらった人チェックしていって、あじゃあまとめて渡します、あのテーブル5人分なんですけど、あのみたいな、でなんか千円札持ってなくて万札しかない人がいたら、あちょっと待ってください、今お釣りないんで、あと千円札2枚あの集まったらちょっとお釣り渡すんで、ちょっと覚えておいてください、また後で来てくださいみたいなやり取りが心温まるものですかと思うと、もうクソでしかないと思ってるんで僕は、まああとは端数ですよね。なんか本当はなんか3850円なんですけど、もうちょっとめんどくさいからもう3800円でいいよみたいな、じゃあその端数感じがね、なんかこう割を食うとか、まあ、逆に払いすぎるのも嫌じゃないですか、なんていうか、はい、嫌っつうかそのなんていうんですかね、もうなんか多めに取ってもらっとくみたいなのも僕嫌なんですよ。それやったらもうなんていうんですかね、幹事にいくら渡したいって決めて全員で割ってそれを渡すみたいなことは納得があるんですけど、たまたまもう多めに取ったからそれが幹事もらうってめちゃめちゃ納得感がなくて、僕はもらう側も払う側も、もはい、いやとかもあるし、あと僕は再三ずっと言ってるあの結婚式のご祝儀を当日に現金で渡すっていうクソみたいなバカみたいな儀式はもう悪しき慣習なんでやめてくれって僕は言ってるんですけど、あれ絶対前払いで振り込みの方がいいんで、はい、まあいいや、もうそんな言い出したきりがないんですけど、なんかそこを言うなんかこうだからなんなんすかね、とみんなで協力したらいい社会になるのに協力しないやつが蔓延してるせいで、なんか社会全体が割を食うみたいなのが本当に耐えられないというか、なんかね、みんな困ってないからいいやじゃないんですよね僕の中で。だからどう言ったらいいんやろうな、まあ、ちょっとこれうまく言えないんですけどね、未だに困ってないからいいやって言ってるやつマジで社会の害悪だから出てってくれと思うぐらい本当に腹が立つんですけど、なんかここに関しては許せないんでしょうね。許せないんすよね。なんかこうその人の立場に立てないというか、なんていうかとかあれですね、なんか あとあれとか、まあ、これは許せないとまではいかないですけど、あのお金がないって、まあ、ないとまでは言わなくてもいいんですけど、お金が欲しいな、お金貯めたいな、お金ってないよりあった方がいいなって言ってる人が格安シムにしてなかったり、貯金が口座の中にあるのに全く運用してないみたいなのを見るともうゲロ吐きそうになるんですよね、なんというか。でここも僕はずっと言ってるんですけど、その強い意志があればいいんですよね。なんかこういろいろ検討したり情報を集めた結果、やっぱ格安シムにするデメリットあるんで、なんか格安シムにすると毎月こんぐらい、得すると、ただその代わりこういうデメリットがあって、損得を天秤にかけた時にやっぱりしない方を選んだやったら、もう僕はもう100点満点というか全くそれを強制するようなことがないんですよ。だから格安シムが絶対にいいとは全く僕は思ってないし、実際に格安シムを勧めなかった人もいるんですよ僕が、話を聞いた限り、 あなたはおそらく格安シムにしない方がいいですっていう判断をした人もいるぐらいなんで、はい、いいんです。だからそこに思想とか、一回ちゃんと自分の頭で考えたっていう形跡が見えれば全く僕は何も思わないんですけど、なんか本当に単純になんかこう、ああそういやなんか安くなるらしいね、まあまあなんかいつかやりなんか暇がある時にやってみたいんよねとか言いながら、日々の生活で5000円とか2000円とかをケチろうとしてる人とかを見ると、そこの整合性の取れてなさに対してなんかもう 頭クラーってなるんですよね。なんというか、いや、そこあなたがそのケチろうとしてるその1000円2000円って格安 SIM にするだけで毎月5000円ずつぐらい得するんですけど、なんでそれはやらないのに、そのちまちま例えばポイントを貯めてとか、なんかこう食いたいものをちょっと我慢してこう数百円浮かしてみたいなことをやってるんですかみたいな、その費用対効果って本気であなたが頭で考えて判断したものなんですかっていうことに対してちょっと血の気引いてくるんですよね、なんというか、はい、とかもあるし、あとはその現金をこう銀行口座の中に貯めていて運用してないとかいうのも思想なくやってるのを聞くと、これも同じようにあーってなる時があるんですよね。なんかこうなんていうんですかね、なんかやればいいだけなんじゃないですか、こうなんか多分1円もかかんないですよね。例えば、その、まあ、格安 SIM にするときはちょっとお金かかるんですけど、じゃあ積立なんかNISAとか、まあ、別にもうあまり進めないですけど、投資型のとか貯蓄型の保険とかでもいいし、何でもいいんですよ。なんか国債買うとかでもいいし、なんというかこう、まあ、イデコでもNISAでも何でもいいんですけど、現金でストックするよりもお金が高確率で増える方法ってあるじゃないですか。実際まあNISAの枠で、株式を買うとかだと もちろんリスクが合わさるんで、リスクを考えると現金の方が自分がリスクが少ないと思ってるんやったらいいんですよ、うん、なんですけど、例えばじゃあ国債でいいやんとか、じゃあ、日本円で日本の銀行に預けるよりもなんか海外の口座とかに預けた方が利回り出るよみたいなところってあるじゃないですか。なんというか そういうのをこう思想なくこだわりなくやってる。で大事なのがそこにもちろんリソース使うんで、調べてやるっていうのが結構リソース使うんで、どういったらいいんやろうな、そこに金と時間使うぐらいやったら自分がやりたいことをやりたいから、もうそれは考えないということでコストを払ってでも無駄な自分の人生にとって重要じゃないことにリソースを使いたくないっていうとこまで、考えた結果、資産運用に興味を持たないっていう判断をしてるんやったら全く問題ないです、ちなみに、うん、だからもう簡単に言うと、そんなはした金取るよりも自分が今社会のためにやりたいことをやってたりとか、なんていうんですかね、もう他に重要なことがあるからっていう判断をしてるんやったら、もう全く僕は文句がないし何でもないんですけど、なんかお金欲しいし なんか副業とかしたいんよねみたいなことを言ってるやつに限って、なんというかそういう足元ちゃんとやってないみたいな、 この整合性の取れてなさに対して、もうなんかなんなんやろな、この合理性のなさみたいな、というかなんか浅はかさというか、本当に嫌なんですよね、なんかそういうのが。まあだからここ結構僕の なんかの課題かもしれないし、まあ、もしかすると逆にここ僕のある意味良い特性とも言えるなと思ってるんですよね。で例えば妻とかは実は結構そういうタイプやったんで、お金は大事やし貯めたいし、もちろんまあ子供のためもあるから、お金を無駄なんていうんですかね、お金に対して関心ないとは全く思ってないんですけど、でもなんか運用とかちゃんとやってなかったんですよ。なんでじゃあもう、興味ないんやったら俺がやるわって言って、妻の口座を僕が開設して、僕がNISA登録して、でジュニアNISAとかも全部僕が登録して、妻の、資産運用とかをもう僕がやってたりするんですけど、なんかそれをやることに対して一切のストレスがないんですよね。もうむしろやらせてほしいと思ってるというか、で例えば僕の 相方の青柳孝也っていうのがいるんですけど、彼もそういうのを、まあ、なんか調べて自分で判断するみたいなものが苦手なんで、僕が全部教えてその通りしてもらったりするんですけど、で例えばまたこの間あの親戚とか集まった時にやってない人いたんで、もう僕全部教えて、あのこうしたらこういう確率でこんだけ増えるからやってみたいなこと全部レクチャーしたんですけど、ここのレクチャー部分に関してストレスが一切ないどころか、もうむしろやりたくてたまらないと思ってるって感じがあるんですけど、これはある意味なんか怒りとか気持ち悪さみたいな負の感情から来てるものとはいえ、やることで価値があるじゃないですか、少なくとも僕の周りの人間に対しては。それで得する確率が高いから、実際妻の資産もそれでめちゃめちゃ増えてるんですよ。まあめちゃめちゃっつってもなんか数十パーセントですけど増えてるんで、なんか僕のこの特性によって少なくとも自分の周りの人にメリットを享受してもらってるって考えると、まあ課題とは思いつつ、まあいい方向にも働くのかなと思ってはいるんですよね。だからそういう意味ではこの許せないっていうところも一個上のレイヤーから許してるかもしれないですね。なんか本当に許すというなんていうんですかね、理念を完璧に貫通しようと思ったらここも対処してるはずなんですよ。僕どうやったらこれを許せるかっていうことを考えてずっと自己分析をして、こう許す方向にも無理やり持ってってると思うんですけど、結局12月31日までこの感情を許せなかったっていうことに対して僕は別にいいやって思ってるかもしれないです、なんか堂々と。そういった意味では本当に許せてるのかもしれないなと今ふと思いました。なんかこれ今今年初めて思いました、これを。はい、っていう感じでしたね。はい、まあまあ、じゃあちょっと続きはまた帰りに喋りたいと思います。はい。